今は桜の枝枝に青葉が生い茂っておりますが、2ヶ月ほど前までは大花爛漫な季節を迎えていたのです。私のする町にも1キロ半桜並木が道の両脇を飾っております。夜になりますとライトアップされて、白い花びらが風に吹かれて踊っているように見えます。昨年も同じ桜を眺めながら、来年もこうして桜を見ることができるだろうかと不安な心がよぎりましたが、こうして今年も無事に見ることができ、幸せを感じておりました。どうして私たちは開花を待ち遠しく思ったり、散りゆく桜を惜しんだり、美しい桜の花に心を奪われるのでしょうか。私たちの眼は、美しいもの、もの珍しいものを見つけていく。つまり、見えるものに興味を示すのです。花は枝の先に咲くもの、その枝は幹から顔を突き破って発芽します。それが枝になり、美しい花や果物を実らせます。私が一番春の季節を感じますのは、枝の先に新しい青々とした小さな若葉が生まれ出た時です。周囲の空気が一変して新鮮さを感じるのです。幹の太さを見て、ああ、もう50年経った幹なのだと感じます。50年、100年の間、いろいろな気象状況を通り抜けて、今こうして生きていることの素晴らしさに、その木の命の歴史を感じるのです。その木の命の力強さは、実は幹自身がもたらしているものではなく、私たちの目には見えませんが、根の命の力強さによるものなのです。大木に育てるのに、必要な栄養素を吸い上げている根です。私はこの例えは大事なものだと思えてなりません。私の父は昭和の初期から、幼児教育に力を注いでまいりました。当時、幼児教育そのものが、ほとんど知られていない時代でした。その幼児施設の名前を、日立特宮学園と申し、幼稚園を経営しておりました。茨城県でも古い歴史を持っております。その幼稚園では、毎朝お遊戯室に、園児職員全員集まり、阿弥陀如来様に手を合わせてお参りをします。のんののの様、仏様という仏教参加から一日が始まります。当時はお孫さんと一緒に、おじいちゃんおばあちゃんたちも幼稚園に登園してきたそうであります。日立鉱山の共同浴場を改善して作られた幼稚園でしたが、おじいちゃんたちは外から園舎の窓ガラスを開けて、首だけ中に入れて保育を眺めているのです。着物を着た女の先生が木の箱、つまりオルガンから音が出たかと思えば、先生が孫たちの前で黄色い声を張り上げて歌っているのです。みんな驚いたそうです。月一回配られる幼児絵本、キンダーブックという本が、家庭の話題の中心として楽しまれていたそうです。今の時代からすると、一種奇妙な感じもしますが、幼児教育の始まりは、こんな状態ではなかったのでしょうか。だから父を見て、多くの人は、子供好きのお坊さん、後になると新聞に、昭和の良寛さんと紹介されることもありました。でも父は、幼児が受けた大切な教育は、大人になると忘れてしまいがちですが、それでも生きることを支える根が、この乳幼児期に植え付けられると言っていました。ですから、3歳未満児の幼い子供の教育が大人の根になるのです。知、情、意と言われまして、感受性の強く、受け入れることのできる豊かな心は、 この時期に育まれるのです。私たちはどの子供に対しても心豊かに力強い子供に育ってほしいと願っております。その願いを満たす保育が実は真宗保育と申されるのです。つまり浄土真宗の教えに基づいて行う保育なのです。今その真宗保育のテーマが本願に生き共に育ち合う保育です。仏様の豊かな命をいただきながら光り輝く世界に触れていく、そこに共に育てられていく世界があります。私たちはこうして生きることのできる根っこには大地と海からいただく命があるからです。親鸞聖人はその大地を仏様からいただいた仏地、海を仏法からいただいた法界として触れていたのです。仏の大地に植えられた願いと命を育む宝の海、そこに私たちは豊かな社会風土に触れながら青年のような大樹に育ち、枝葉には美しい花が咲き誇び、秋には豊かな果物が太陽の光を受けながら熟してくるのです。その果物をいただく人々はおいしいねと笑顔でいただいているのです。人間も味のある人として成長したいものです。親鸞聖人によって明らかにされた真宗保育の根に触れる願いがいかに大事であるのか伝わってまいります。